テイルズチューン。
はい、テイルステイチューン第47回です。お相手は上田美人と
白夜です。
はい、というわけで音声とかももろもろ OK のようですね。
はい、
はい、というわけで本日は前に募集をしておりました収穫の12月二次創作シナリオコンテスト、
はいはい、
終焉の12月、はい、という企画を開催しておりまして、それの募集が締め切り、募集作品も集まって、まあ、とりあえず今日審査発表ということで、
はい、
一つ一つ、選票を加えつつ、発表していきたいと思います。一応そのペンネームをつけてほしいみたいな事前に言ってませんでしたので、お名前とかは直接書いてもらえた方もいるので、今回はその作品タイトルと、概要を紹介しつつ、賞の発表とさせていただきます。まあ、多分書いた人なら、
はあ、
まあ、分かるしね、まあ、俺らっていう
まあ聞いてるかどうか分かんないけどね、まあ、
そうね、一応このラジオでの発表のあ、とウェブなどで公開させていただきます。ウェブでの公開の際に一応なんかペンネームなどいろいろお問い合わせさせていただきますので、参加者の方は、ご連絡をお待ちください。応募総数が、15通ですね。これがまあ多いのか少ないのかよく分かりませんけど、まあ大体予想通りみたいな感じではあって、それでその結構なんか意外だったのが、レベルがかなり高かったんですね。そう、レベルが高くて結構そのまあ最初に説明した通りに、その短編くらいの長さから、まあそのやった方がまあ気軽に申し込んでくれればいいみたいな感じで説明をしてたんですけど、
あ、
まあ、かなりそのきつい争いになってるみたいなそう、あとはそのまあそのみんな同じその、まあ、作品の二次創作をしてるので、若干やっぱりネタが被るみたいなところがちょこちょこあって、まあそういうのはちょっと見てて面白か、面白いって大変だけど、まあ、ありましたねなんでまだ物食ってるの今食わなくていいじゃん完全に物食いながら、
いや、まあ、アイスクリームね買って食べてたんだけど、あと溶けちゃうとあれだから、
あ、じゃあ食べてなよまだ説明すること結構あるから
うん、うん、
それで、先にちょっと発表をしていって、うん、その後でちょっと内容に関する選評を、一つ一つしていきたいと思います。ただちょっと採用作品に関しては選評でちょっと内容に触れてしまうと、まあ、ちょっと中身が分かっちゃうので、まあ、その採用作品に関してはちょっと控えめに内容についての、選評をさせていただきます。あと実際この二次創作の、まあ、概要はゲームを終わった人向けの、まあ、二次創作ということなので、若干そのゲームをまだもし未プレイの方がいらっしゃいましたら、ちょっとまあ、まあ、あんまりそういうことに触れるかどうか分かりませんけど、ちょっとネタバレになる可能性があるので、まあ後でちょっとアーカイブを聞いていただくなどしていただけると幸いです。はい、というわけで、どういうふうにやっていこうかな。
早速その、
まあ、選評してからだとまあ中身に入っちゃうからな、発表かな、まあ、先に
発表。
はい、まあ、特別賞からですね。
特別賞から、
一応、賞の方対象、準対象、あと特別賞、まあ、その何作か、
うん、
まあ、その選ばせていただくみたいなことを説明させていただいてたんですけど、実はですね、まあ、対象1作、準対象1作で、まあ、その特別賞、まあ、3作品くらいを想定してたんですね、
うん、
ただその短編から長編までその長さの制限はつけなかったんですが、わりかしその短編かショートショートくらいの長さの作品が多くて、まあ、これだったらちょっともうちょっとまあ作品数を取って、まあ、そのパッケージに、まあ、制作の都合上まあ そんなにたくさんは取れないんですが、5作品くらいのまあその短いのを織り交ぜていけばもうちょっと採用作品が増えるなということで、ちょっと特別賞に関しては枠をかなり増やさせていただきました。まあ、これでもちょっと競争率2倍以上くらいになってるので、そこそこ厳しいんですけど、 それではちょっと一つ一つ特別賞のものを発表させていただきます。ペンネームは紹介しませんが、簡単な内容とタイトルを紹介させていただきます。特別賞、第1作、収穫の12月、応募作品ですが、タイトルがありません。
ノータイトル。
これタイトル、まあ、つけてて言わなかったからなんだけど、まあ、ほとんどの人がタイトル、ほとんどの方はタイトルをつけてくださってるんですけど、タイトルない方も 何人かいらっしゃったので、はい、はい、収穫の12月、応募用ショートストーリーで、これはですね、ちょっとまあ変化球のネタがいきなり来たんですけど、平行世界といういわゆるなんかパラレルワールドのネタってありますよね。その別世界からそのもう一つの平行世界のまあ真先がまあやってくるみたいなお話で、これまあその平行世界ということはそのいろんなその選択肢を取った、まあ、今風に言うとまあ世界線的なことですよね。だからそういうゲームの選択肢をちょっとまあメタ的にネタに使いつつ、まあちょっとパラレルワールドみたいなネタを織り交ぜた作品です。ちょっとまあまあいい意味で中二っぽいなんかちょっと文章表現と、で、まあ、若干ちょっとそのパラレルワールドのネタを使用する意味合いが薄いのと、そうですね、同じそのまあ、例えばまさきまさきで出てきて、その認証の整理が、まあ、かなりややこしくて、まあ、文章的にやっぱ若干荒いところがありまして、かなり、まあ、ちょっと変わった作品で面白かったんですが、特別賞に選定させていただきました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。特別賞からゲームには収録させていただきます。
続けて、ちなみに特別賞だと何だっけ、はい、賞金
は1万2000円です。
1万2000円。
おめでとうございます。1万2000円。記念品のことは、またその辺は後で喋りますが、うん、とりあえず、1作目、特別賞受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、続けて2作目、ちょっと2作タイトルなしが続くのもなんでるんですけど、他の回だったな。2作目受賞作、タイトル、再起の13月。13月とはみたいな感じですけど、これはですね、いきなりのマサキが死んでますセンチメンタルグラフィティ2みたいな
戦グラ2的な、
そう、いきなり主人公が死ぬっていう衝撃のスタートから始まる話で、まあちょっとそのまあその神様的な力を使ってなんかなんとかなりませんかねみたいなことをまあやったりやらなかったりするんですけど、まあ若干ちょっとこれも収録させていただくので、あまり内容には触れず、はい、これも変わったアイディアで、その、まあまあ、その死んだことに干渉するときに、まあ、その神様の力とかを使うわけですが、それに関するまあアイディア、まあ、その13月っていうとことか、まあ、そういうなんか時間的なモチーフをちょっとうまいこと使ってるんですが、まあ、そこのアイディアの使い方がすごい綺麗だったので、はい、うん、よかったんですが、ただまあその間にあまり必然性もなかったこともあって、そうですね、あとこれ主人公がマミちゃんなんですよねあと問題があったのがそのマミちゃんが主人公なんですけど、マミちゃんの一人称になってるんですよねでマミちゃんの一人称って、まあ、その私はどうしたとかってまあ普通書きそうな気がするんですけど、うん、マミちゃんがこうしたとかって自分のことはマミちゃんって言ってるみたいな
ちょっと痛い女の子みたいな、
そう、これは実際収録するときにその残すか残さないのか今結構迷ってるんですけど、うん、はい、大変オリジナリティの高い作品でした。特別賞2作目の受賞とさせていただきます、はい、
おめでとうございます。
はい、続けて、はい、特別賞第3作目です。タイトル、所属の7月、うん、はい、これはまあ所属という用語はちょこちょこ出てきた、まあ勘のいい方ならとかやった方ならまあどこかなって分かるかもしれない。唯一まあ7月8月まあその六色島に行ってうんちゃらかんちゃらみたいな、
はいはい、
あの辺のキャラクターを扱ったまあショートショート、
じゃあカーニバル、
そうですね、カーニバルのことも絡めてちょっとショートストーリーを書いていますね。そうですね、キャラクター描写もしっかりして、まあそのそんなに長い作品ではないんですけど、そうですね、あの六色刀のメンツが何人か出てきて、うん、ちょっとカーニバルも絡めた話もあるという、
バトルもの、
バトルはないけどね、
バトルはない、ね、
そうですね、やっぱ 若干ちょっとそのキャラクター描写に終始して、あまりまあ何も起こらないんですよね。出来事があまり起こらなくて、
イベントが特に、
そうですね、まあ、一応ストーリーがあるんですけど、それをなんかその会話だけで全部済ましちゃってるみたいなところがあって、
ああ、はい、
そこら辺がテーマ的なものをちょっと扱ってたのにすごいもったいないなと
思
い
ました。もう一歩という、
もう一歩ですね。まあこの長さだったらまあそれも仕方ないんですけど、そうですね、他にそうネタかぶりが今回多かったって言ったんですけど、ああ、それがやっぱあって、この作品は唯一まあその7月8月のキャラクターを題材にして、出来も大変良かったので、特別賞とさせていただきました。おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、
今4つ目
次が4つ目かな
次4つ目
はい、受賞作第4作目、タイトルなし
タイトルなしノータイトル
つけてって言わなかったじゃない、
はい、
これが唯一もう、うん、トップクラスの異色作でした。キャラクターが一切出てきません
超異色
キャラクターが一切出てこず、いわゆるその、ゲームの舞台になっている、狼町っていうものの成り立ちとか、その城とかの神様の成り立ちを、まあその、うん、これは町の意識が言ってるのか、そういうなんかその不思議ななんか一人称で書いていくというすごい奇妙な作品で、
じゃあ、 田上の町で起こるなどうだらっていう、
そう、田上の町でどうやってその神様みたいなのがその出来上がっていったかみたいなことをなんかその架空 の、 まあその歴史みたいなのを考えて描写しているという、うん、まあ本当に唯一の作品でしたキャラクターが一切出てこなくて、
それじゃあなんかなんだろう、設定的な設定集とはまた論文的な、
一応まあそのシナリオの形にはなってるんです
けど、ね、じゃあ一応小説みたいな、
そうですね、ただそのキャラクターが喋ってるわけでもなく一切もうキャラクターも出てこないという、ちょっと若干これゲームにするときどうしようとかは思うんですが、
じゃあ誰が語ってるようなことになる、
若干ちょっとネタに触れちゃうのであれなんですけど、まあその街が喋ってる風、
街が
序盤はそういう感じ、
なるほど
はい、なのでこれはちょっとかなりの変わり種ということで特別賞にさせていただきました、はい、着眼点とか文章的も大変良いと思います。ただゲームにすごいしにくいのではい、ありがとうございます、はい、特別賞とさせていただきます。
おめでとうございます。
特別賞ラスト、
ラスト、
5作品目です、
はい、
タイトル、スズランの4月、はい、というわけで、ちょっと聞いたことのないまあ、名前が出てきますが、このスズランというなんかその名前、オリジナルキャラを出しているんですね。なんか完全にそのシロの元の友達って大変だけど、まあ、その架空の神様みたいなのを自分で作って、まあ、それと絡んだまあオリジナルの話ということで、完全にもうちょっと中身、
じゃあ設定をまあうまく受け継いだちょっと違う全然登場人物が違う話ってこと、
そうですね、完全にまあ出てくる、まあ、2人くらい神様が出てくる、その設定も全くのオリジナルで作って、まあ職務辞任が全然出てこないキャラっていう、
あ、じゃあ世界観だけそのまま持ってきて登場人物は完全オリジナルっていう、
そうですそうです、まあ、ただその白とか、まあ、マサキとかちゃんと主人公グループも絡むので、
あ、
まあ結構、まあ、オリジナルキャラを作っていいと言ったので、
あ、でもレベル高いですね。
そうですね、なかなかちょっとそのオリジナルキャラを作るというのは難しいので、そのキャラクターが絡んでくるんですが、若干ちょっとシナリオ上矛盾点ということではないんですけど、若干荒のあるところと、そうですね、あとはまあどう言ったらいいのかな、これも中身言っちゃうから難しいんだよなそうですね、若干その神様が絡んでくるところにのストーリー性にちょっとやっぱ穴がいくつか見つかって、
はい、
そうですね、長さがこれ結構あって中編ほどではないかな、短編よりちょっと長いくらいなんですけど、
はい
はい、なかなか良い作品でした。これも特別賞とさせて収録させていただきます。おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、本当にオリジナルキャラクターの方もよくできていたと思います。キャラを作るっていうのは難しいからね、オリジナルキャラを完全に作ってきた人が多分この方とあとまあ 3,4 人いたんですが、本当に脇役みたいなキャラをポッと作るみたいな方はいたんですが、本当に主役級で 作った方は少なかったですね、うん、はい、というわけでこれで特別賞5作品の発表が終わりました。こちらは、うん、ゲームの方に収録させていただきます。はい、というわけで、とりあえずまあ、うん、準大賞ですね。
準大賞、
はい、
準大賞。じゃあ発表の前にドラムロールも用意したので、
あ、そういうのあるんですね。鳴らしてみて。
じゃあ鳴らしてみます。
もうそれっぽい。ババン。はい、準大賞受賞は今昔の12月というタイトルです。
はい、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。実は特別賞から準大賞、大賞、ものすごいちょっとレベル、ものすごいことではないですけど、かなりレベルの開きがあって、かなりしっかりしたストーリーが作られていました。これはちょっとびっくりしました。今昔の12月、実は今回これが一番被ったネタなんですよね。エンディングに、もうネタバレになっちゃうから、まあ、12月をやってる方のみが聞いてると仮定して言いますけど、冬というチロの、まあ娘がエンディングでちょこっと出てきますよね、はい、まあ、あの先のストーリーをまあ書いてるみたいな、まあ、冬が出てくる話が実は今回すごい多かったんですよ。
ああ、まあ、
4作品か5作品くらいあって、まあ、これも例に漏れず、まあ、その冬が出てくる、まあ、冬がまあちょっとヒロインみたいな形で出てくるんですが、それでまあその実はその過去に戻るっていうちょっとギミックを使ってるんですね、まあ、タイムリープというか、
はいはい、
まあ、その神様の不思議力的なものでちょっと過去に戻って、まあ、ちょっと過去を変えたり変えなかったりすると、まあ、タイムリープネタなんですけど、実は実際そのタイムリープネタも数作被ってたんですよね。そう、まあ、そのやっぱ面白い傾向として、そのすでにその終わってしまったまあその話に干渉するまあギミックとして、まあタイムリープが何作かあるというのは、これはまあ結構まあ面白い傾向だなっていう、まあ、分かりやすいあれでもあるんですけどね。その2つのまあネタかぶりにもまあ負けず、そうですね、かなりレベルの高さで、
まあ、でもやっぱ続きものというか、うん、やっぱ続きは結構多いかなっていう、
そう、まあ、
予想はね、
まあ、冬のキャラクターとか気になるところだったらしい、うん、冬のキャラクター描写もかなりよくできていて、はい、タイムリープネタも単純なそのタイムリープではないんですよね。その過去に戻っただけでどうこうではなくて、そこから一ひねり二ひねりあったので、
あ、
もうネタが被ってても、まあ、その全然オリジナリティも高く、ストーリーもちゃんとテーマもあってよくできています。
お、
そうですね、やっぱテーマ性とかやっぱストーリー性がやっぱその特別賞や仙外の作品にちょっとやっぱ欠けていたので、はいはい、ここまできっちりしたものが出てくると本当に予想外というか本当にありがたいです。あんまりその個人情報をその最初に書いてもらうのは結構やっぱ問題あるから、
うんう
ん、あんまその何も書いてもらわないで応募してたんですけど、うん、何やってる人なのって結構気になるんだよね。そう、趣味で書いてるのかなちょっと分かんないけど、はい、大変レベルの高い作品でした。準大賞をさせていただきます。おめでとうございます。
これは賞金が6万円、
はい、賞金6万円 と、ゲーム収録が基本的な賞とさせていただきます、まあ、はい、それプラス、まあ、セトラで、まあ、いろいろ物とかソフト本体とかを差し上げます、はい、まあ、後でその辺はまたお話しします。はい、
はい、
というわけでとりあえず、大賞作品、
はい、いきますか、ね、大賞作品、じゃあドラムロール鳴らします、はい、
どうぞ。はい、収穫の12月ファンディスク収録シナリオ公募企画、収穫の12月、大賞受賞作品は、再演の12月、
再演の12月、
はい、再び演じるで再演の12月とさせていただきます。はい、おめでとうございます。実はこれがまあ一番長い、ボリューム的には長い作品だったんですけど、特に長さで受賞したわけではなく、大変アイディアが良かったのと、あと、まあ、そのファンディスクをまあ意識した設定というか、まあ、アイデア作りがまあ非常に良かったというのがあります。
スペルというか漢字はこれで合ってる、ね、再演ってこと
で、あ、はいはい、合ってます。再演の12月、はい、これはですね、本編から15年後の話で、まあ、かなりそのエンディングから後の話になっておりまして、街の中でその 収穫の12月で、まあ、本がもうなんか街中で出回ってるんですね、うん、それはその、まあ、その収穫の12月ゲーム本編の出来事を、まあ、その登場人物が、まあ、自らまあ記録して本にしたっていう本が、まあ、その出版じゃないけどその街の人はみんな読んでるっていう状況で、うん、ただその最後の部分だけがその、まあ、当事者、まあ、そのゲームのメインの登場人物しか知らないっていう、う
ん、
まあ、それに関することを、まあ、そのここでも、またあの白の子供の冬とあとその正木と雪の子供の白雪という、まあ、オリジナルキャラクターこれがまあその出てきましてその2人がまあそれに絡んだ話を、まあ、その知られていないその最終章のこととかを調べたりあとはまあそうですねこれもなんかネタをどこまで割っていいのか分からないですけどそうですねその収穫の12月の本の中に書かれている昔 の, その自分の親とかがその体験した出来事をもう一度もその再現しつつその自分たち の, その望んでいることを叶えようとするみたいな、まあ、大変凝ったまあストーリーで本当になんかそのファンディスクの前ふさわしい題材とあとまあキャラクター描写も本当に丁寧でしっかりしています。そうですね、15年後 の, まあそのキャラクターの描写とかあとそのオリジナルキャラクターの描写ですね。まあ冬とかも実際そのゲーム中で喋ってないですからね。だから完全にそのキャラクターを自分で動かしているんですがこれはまあ大変よくできていました。そうですね、これは本当に大賞にふさわしく長さもありテーマ性やストーリーもちゃんとありパターンせずキャラクターもよく描けているという、
これで一つの何のお話に
そうですね
できちゃうような
はい。というわけでこれももちろん、ゲームのメインとして、加えさせていただきます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、というわけで今回ですねやっぱりその戦外から、特別賞を分けたのはやっぱりその何でしょうねテーマ性とかやっぱストーリーの基本的な作り方、はい、ただそのここを言われるのはもうそのなんか辛いはずなんですね。そのもうちょっと気軽な賞を僕は想定してたんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうだね。そうなんちゃら別にその出版社のなんちゃらない賞じゃん。
そうそうテーマ性とはみたいな
テーマとか言われても
そんな違うわみたいな
ただの二次創作だろっていう。
そう本当にむやみに本当にレベル高くなっちゃって本当になんかこちらとしてはありがたいんですけど送った人に関しては若干たまったもんじゃないという。
そう、
そう本当にそのネタかぶりの人には申し訳ないなと思うんですよね、
うん、
本当にネタが被っててその、まあ、準大賞の方がその冬のシナリオを書いててそれと被った方がすごい多くてそう特別賞よりその文章レベルとかが高い方もいたんですけどネタが被ったおかげでちょっとダメみたいな感じもありまして、それも含めてちょっと戦外作品の選評を一つ一つさせていただきます。
はい、
はい、後ほどこの辺の選評はちょっと希望者の方にはメールなどでまた伝えさせていただきますね。ラジオも全員聞いてくださってることが分からないですからね、うん、はい、というわけで、一つ一つ歌っていきます。残念ながら、戦外作品となりましたが一つ一つ発表させていただきます。作品タイトル、レスポンスってよくメールのタイトル
で
リ修練の12月、はい、というタイトルの作品です、
はい。
これがまあかなり今言ってたシチュエーションに当てはまるもので、冬 と,、まあさっきの息子のお話で、はい、両方のまあ認証が交代交代でちょっとまあその恋愛ストーリーみたいなのが書かれるという、これが文章だけで見ると本当にトップクラスで良かったんですけど、
あ、
そうですね、くしくは本当にネタ的に完全に被ってるものがあるのと、あってやっぱりそのまあそのこの冬と雪の、結ばれる過程のドラマがやっぱ若干弱いというところがありまして、そうですね、これは本当にレベル的にはもう特別賞以上なんですけど本当に残念というか、そうですね、こんなに変わったギミックも使わず割とストレートな、まあ、そのラブストーリーというかだって、そうですね、セリフの表現とかも大変で文章にかなりやっぱ特徴があったんですよね。一番綺麗 なんか文章だと思います。
ああ、
はい、これは大変本当に申し訳ないんですがネタが被ったために落ちたとしか言いようがない作品で、ああ、はい、 ありがとうございました。
大変
良い作品ではありました。そうですね、本当に冬ってもう劇中で喋ってないのにみんなそのキャラクターをなんかちゃんと描けてるなっていうのはすごいびっくりしましたね。
本当最後にちょこっと出てくるだけだもんね。
そうだね、喋ってないか、喋ってはいるか、
喋ってはいる、
しようとちょっと喋ったのに、
うん、
はい、はい、続いて、彼方の12月というタイトルで応募してくださいました作品です。はい、これがですね、まさきとゆきが、新婚旅行にまあ行くという話 で、うん、で新婚旅行で行った先で、その土地に住んでいた、まあそのまあ、これもオリジナルキャラクターなんですけど神様と会って、うん、まあ、その神様が抱えている、まあ、トラブルみたいなのを解決するという、まあ、非常にまあスタンダードな話で、うん、これもその文章が本当に良かったです。文章と話の構成が大変レベルが高くなんですが、そうですね、やっぱりそのゆきとまあそのまさきのキャラクターのまあその掛け合いとか、まあ新婚旅行というシチュエーションと、まあちょっとその神様、まあオリジナルキャラクターの神様の話、こっちも独立よくできてるんですけど、その2つのまあ絡みが非常に薄いという、まあそのまさきとゆきがまあその神様に関わってどうこうする必要がまあないといえばないんですよね。
若干温泉会的なことはあったりするの？
そうですね、そっちに焦点を絞って、まあそのまさきとゆきのまあ新婚旅行の絡みをそのまあ焦点に絞って描くとかだったら、まあ、また違った作品になってたかもしれないですけど、ちょっとやっぱり構成がすごいまあスタンダードであるんですよね。一番基本的な短編の形というか、多分小説とかをよく読んでる方だと思うんですけど、ちょっと2つのパーツがそれぞれそれなりによくできてるんですが、やっぱりその関連性が薄いというのが一番の弱点でした。
なるほど、
これも本当に特別賞でなく仙台というのが非常にもったいない作品です。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そう、はい、今回じゃレベルが高かったんだね、本当に。
そうだね、本当になんかその申し訳ないなと思うんだけど、ここまで、そうだね、数がたくさん集まって、まあその普通になんかもう気軽に書いたような作品がまあたくさん応募されてくるみたいなイメージがあったんですけど、うん、なんか本当に
力作だらけ
が。そうですね、特別賞以下がやっぱりすごい差がつけたらよくて、もう直前まで迷ってましたからねこれにするかどっちにするか、さすがにその作る限界があるので、さすがに10作品とかは採用できず、そうです、仙台にさせていただきますが、続けて、応募タイトル、ゲームの6月、
これはゲームは普通のゲーム、
ゲイ脱者のゲイに夢の夢で、ゲームの6月、これが、先ほど言いました、タイムリープの、まあ、シチュエーションが若干かぶってしまうという感じで、まあ、マサキが、まあ、過去に行って、まあ、マミちゃんと、まあ、高木の昔の、まあ、マミちゃん高木に会うというストーリーで、大変キャラクターとかもよく描けているんですが、若干やっぱストーリー性が薄いというのはありましたね。だから結構その仙台になったので多かったのが、トラブルが何らかのまあトラブルが起こって、まあ、それの解決するときに割となんとなく解決しちゃうみたいな、なんかちょっとやったらできましたっていうそういうストーリー上のなんかその基本みたいなのがスルッと抜け
ちゃって、あ、俺なんか間違ったわ、輸入力間違ってるね。
何が
ゲームの12月っていう、このゲイじゃないの、
このゲイ、あ、それじゃ
芸術のゲイ、
あ、合ってる、
合ってる、
はい、そうですね、タイムリープものって、まあ、基本、まあ、そのキャラクターとかよく分けて面白いんですけど、やっぱそこにもう一人欲しかった感じですね、はい、あとやっぱ若干タイムリープものが他と被るというのは多分予想外だったと思いますこれは本当になんか申し訳ない、ネタ被りでどうこうというあれで非常にもったいない作品でした、ね、はい、ありがとうございます。続いてが何て夜むんだな、雨夜の、雨夜の4月でいいかな、雨に夜の4月っていう、
雨に夜
の4月というストーリーで、収穫の12月終わってからのショートショートで出てきた、ゆかりなのっていう女の子と、あと孫のともきが出てきて、まあ、その2人がまあその出会って、まあ、ラブストーリーまでいかないんですけど、ちょっと出会っ ってまた再開するという若干不思議なテイストのお話なんですが、これも若干やっぱりそのストーリー的に山場がないというか、そうですね、すんなりとやっぱ状況描写だけをして進めすぎというところがありまして、若干ストーリーとしては弱かったところがあります。ただこれもやっぱかなり迷ったんですね。なんかその短くまとまってる作品でネタもかぶってあるとやっぱ情景描写は結構綺麗なんですよね。その、まあ、その4月に出てきたその青い桜のところに行くみたいなあれで、まあ、そういうのとちょっと再会を絡めて非常にまあ綺麗なストーリーなんですが、惜しくも線がいただきました。そう、実は2作品複数作品の応募も可能としてましたので、2作品を送ってきた方が2人くらいいらっしゃいまして、その方は、ちょっと別の作品で受賞されております。はい、ありがとうございました。そうですね、こちらも、2作品を送った方、送られてきた方のもう1作、悲願の10月、悲願は、まあ、念悲願かなってみたいな、はい、秘密の願いだったな。まあ、あそうね、悲願だったら普通そっち行くか。はい、これはですね、出てきたキャラクターで水上さんっていたじゃん、
うん、
あ水上さんが主人公という、まあちょっと、まあ、これもまた変化球の話で、
あ悲願花の悲願、
あ秘密の願う、秘密、
あ秘密ね、
これは劇中の、10月になるのかな、その時系列中で、まあ、学園祭の中で、水上さんのに視点を引かせてちょっとしたショートストーリーを書くというお話で、
脱ぐ人じゃないよね
そう脱ぐ人で覚えられてるのかな、それはインパクトだけだからね、一瞬だから。キャラクター芝居などは大変よくできていて、水上さんが主人公でも大変面白いんですが、若干やっぱこじんまりとまとまりすぎというか、そうですね、劇中の会話シーンはすごい面白いんですが、やっぱりなんか最後のまとめ方がすごい地味にまとまっちゃって、ちょっともやっぱ水上さんっぽくないみたいな水上さんっぽくないっていうか、これやっぱお話としてちょっと弱すぎるというのがありましたね。
ちょっとまあ彼女の場合派手にいっちゃいそうな感じだからね。
派手にというかやっぱちょっとそうですね、なのでこれはちょっと短すぎてストーリーとして成立しないというか、その三上に、まあ、最後にその水上さんが何かお願い事を叶えてもらうというまあ話なんですけど、まあ、それがちょっとそこまでに語られている内容とあまり関係がなく、ちょっとやっぱストーリーとしては弱いみたいなところがありましたね。
まあ、水上さんの話はぜひ読みたいね。
そうですね、これは本当に惜しい作品でしたね。ちょっとハワイランドだったからぜひ採用したかったんですが、若干やっぱ他のようなやっぱりってストーリーがちょっと弱かったのがありました。そう、皆さん結構キャラ会話はよく書けてるんだよね。キャラクターはそんなに違和感があるということはないし、結構これも会話シーンはすごい面白いのでもったいないなと思って思うんですけど、残念ながら先輩とさせていただきました。はい、続けて、こちらはタイトルにしたのか、多分これはタイトルじゃないと思うんですけど、終焉の12月、まあ、まんまのタイトルがあったんですが、多分これはその応募のなんかメモかなんかで書
い
て
あ、はいはいはい、
一応タイトルなしみたいな
ノータイトルですね、
形で、これはですね、あそうですね、これもネタかぶりのタイプですね。まさきの息子と冬が、恋愛話をするんですが、若干これがまあ面白かったのが、その昔のまあその白とまさきと、まあ、ユキの関係と対比させて、まあ、その冬以外にもその人間 の、 まあその他のクラスメートとかもまあ設定しつつ、
はい、
なんかいろいろ三角関係になりそうで、まあ、ならなかったりみたいなものを描く、まあ、過去との対比を描きつつ、まあ、そのストーリーを作るという形で、まあ、大変アイディアも悪くなかったんですが、最終的なその解決までにやっぱそのドラマがないというか、割とやっぱすんなりいっちゃうというところが、そうですね、例えばその 恋愛がまあ成就するかしないかのところで、うん、なんか頑張ろうで成就しちゃうだからとやっぱりまずいみたいな、それはちょっとストーリーとしては成立しないというところ
が、ね、山や谷があった方がいいよってこと、
ね、そうですね、うん、本当に他の部分はよくできてるんですよ。やっぱそこら辺がやっぱりできてないと、やっぱそのキャラの芝居とやっぱ情景描写だけで終わっちゃうみたいな作品が大変多くて、
ドラマ的な、
そうですね、で結構その短い作品だと書くのが楽みたいな印象がもしかしたらあるのかもしれないですけど、うん、短い作品ほどやっぱその起伏が大きくないといけないので、やっぱ逆に難しいんですよね。短い中にやっぱりいろんなドラマを入れ込むとかはかなり難しいので、短編が今回多くて、やっぱショートショートみたいにあっさりまとめちゃった作品が多かったような気がしますね。はい、これもまあ残念ながら選外させていただきました。続けて喋ってるかちょっとはい、続けての作品です。発端の4月、
発端
は発端は始まる こから、発売の発に橋の発端の変化で出ると思うけどね。
あ、発端で出るかね、
うん、
ああ発端ってそういう発端なんだ。でも一発じゃ出ないな、マックは。
あ、マジで。あ、掘ったか。
あ、掘ったよ、掘った。
俺が間違ったわ。はい、発端の4月という作品です。
あ、掘ったね。
俺がボケてたわ。
びっくりした、掘った何のことだと思った
。これはですね、劇中の4月の、時系列の話で、4月に青がまあ転校してくるじゃないですか。
ああ、
この青が転校してくる前のその、まあ、まさきと、まあ、会う、
ああ
か会わないかの話、
はいはい、ま
あ、青の過去話みたいなことを、まさきのクラスメイト、まあ、これがオリジナルキャラクターなんですけど、まさきのクラスメイトっていうかモデル仲間とその青っていうなんかモデルがいて、うん、
じゃあ都会、東京どこだったっけ、
そう
一応なんかその都会のところの話、
都会のところの会として、ほんでちょっとまあその青に絡んだ人がなんかちょっとおかしなことになってるみたいな噂がありつつみたいな形の、まあ、そのシーン、まあ、劇中でも若干その辺はご容赦されてたんですけど、そこがストーリーとして描く話だったんですが、これが残念ながらやっぱりその設定のやっぱ描写だけに終始してしまった。やっぱストーリーがそうですね、青がちょっとそうなんか不思議な人で、まさきがまあ青にちょっと絡まれ、ほんでまあ先々まあ4月にまあその青とまた会うことになるという、まあ、間のストーリーをつないでいるんですが、ま
あ、
そこにやはり起伏がなく、うん、単純に本当に劇中にまあぼんやり書かれていたことをまあその丁寧に描写したのみに終わってしまったというのがやっぱ残念ですね。文章とかは大変良かったし、キャラクターも良かったんですが、そうですね、劇中に書かれていたことを若干やっぱ広げただけに終わってしまったので、ここになんかやっぱもうちょっとストーリー性がつくといいんですけどね。そのなんか青みたいなおかしなモデルがいるみたいな感じでちょっとホラーっぽくホラーっぽくそのやりすぎかもしれないけど、
うん、ちょっとネタをもうちょっとこうかぶせていく感じですかね。
はい、ちょっとやっぱ設定を広げて描写しただけに終わってしまったというのはちょっとよろしくなかったですが、これもやっぱり線が譲るほどでやっぱできてないわけじゃないんだよな、本当にレベルが底上げされていて申し訳ないというか、こちらも線が譲らせていただきました、
うん、結構いっぱいあったんだね、さすが15作か。
これをまあ何回も読んでちょっと特別賞はやっぱすごい迷ったんだよね。特別賞と線がいて実は本当にそんなに差がないです。うん、これは迷った、本当はもうちょっと取れればいいんですけど。はい、最後となりました、作品です。祝福の青というタイトルです。いや、これは本当に、まあ、祝福
で青は青、
普通の人 の, あのキャラクターの青
です、ね。はい、まあ、これはなんか名前がちょっと珍しい感じ、
はい、これはまあ青が主人公のストーリーで、まあ青がまあその街にいて、まあそのまあ、人として生きてフラフラしてるんですけど、まあ、青がまあ神になることをまあその決心はしないけど、まあその受け入れていくみたいな話なんですよね。
あ、
なんかその人間としてはまだいろいろな迷いがあるけど、まあ、それをそのいろんなまあ人物に諭されつつ、まあ、その神様になっていくことはこういうことなんじゃないかなっていう、うん、理解をしていくみたいな話で、これもまあよくできてるんですけどね。そうですね、やっぱりちょっとこの作品短くてストーリー的にやっぱそこら辺の流れが若干ちょっとあっさりしすぎてしまっていたというのはあって、そうですね、本当になんかその出来事のドラマじゃなくて、やっぱその会話だけでなんかその物事を動かしてやっぱ解決してしまうみたいなパターンがやっぱり良くて、やっぱなんだろう、ショートショートってやっぱその会話劇みたいななんか印象があったりもするのかな。
あ、でもそれくらいの長さだと、
うん、まあそれくらいしかやりようもないっていうのはあるんですけど、はい、これもなんかそうです、ストーリー的にはよくできてたり独自性もあったんですが、残念ながら選外とさせていただきました。はい、ということで、全部で15作品、これで一応全部の選評が終わったと思います。なんか漏れてたり、なんか送ってたのになんか読まれてないよっていう方がもしいらっしゃいましたらご連絡いただきますと幸いです。何分くらい喋った？まあ、もう40分とか言ってるのか。
うん、
はい、というわけで、一応こちらの採用作、特別賞5作品、入賞準大賞の1作品と準大賞1作品の合計7作品を、ファンディスク終焉の12月に収録させていただきたいと思います。
はい、
こちらは PC 版ではパッケージ1つ、まあ、容量的に PC 版にはあんま制限がないんで、
うんうんうん、
あれですけど、もしかしたらその iPhone 版などで配布されることになった時、もしかしたら分割版、まあ、3本ずつ3、4本とか分割してパッケージとなるかもしれません。
結構な分量だよね多分。
そうですね、長編中編クラスが何作かあるので結構なボリュームになると思います。一応まあ冬、まあ、12月くらいに出すと美しいということで冬予定で開発を開始します。一応賞に入った方には後ほど、ご連絡させていただきます。一応そうですね、賞金の方に関してはまあ来月半ばまでにちょっと早めにお支払いさせていただきます。まあ、この辺の話は後でメールで個人的にまあご連絡しますが、あと記念品は、本体ソフトが含まれますので、まあ発売と同時に記念品の方は、まあソフトとまあプラス何かということで、まあ、直接お送りか差し上げることになるかと思います。ぜひそちらをお待ちいただければ幸いです。はい、ということで、そうですね、今回まあ予想外の結果というか、そうですね、かなりやっぱりレベルの高い作品が集まってしまったというか、
うん、
もうちょっとなんかその話になってないって言ったら変ですけど、
うん、
まあ、本当に、まあ、気軽に書いたまあショートショートクラスのものがまあたくさん送ってくるみたいな印象があったんですが、
うん、
意外とまあちゃんと、意外とって言ったら変だな、なんか実際まあこういうなんかその外部からまあシナリオ募集じゃないですけど、まあその公募みたいなのやったことはなくて、どういった形なのかちょっと予想がつかなかったんですけど、一応まあ本当に全然パッケージとして成立する作品が集まって、はい、まあ大変ありがたいというか、そう、本当になんか賞大賞とか取った人何やってんのみたいな感じであるんですよね。
とりあえずじゃあその終焉の12月のその賞、うん、なんつうの授賞式はとりあえずここで終了ということで、
あ、はい、
一回ちょっと挟みます。
はい、どうぞ。
はい、
テイルズステイチュー。はい、はい、ね、ここは何のコーナーなの？
いや、とりあえずなんかその普通歌でも、あ、まあなんかあれば、
あ、続けてちょっと説明させていただきたいんですが、一応賞に選ばれた方には、後ほどメールなどでご連絡させていただきます。選外の方で、なんつうか希望であったんですけど、詳しい選評が欲しいという方が、メールで先に送ってくださった方がいて、その方にはちょっとメールで後ほど、まあ、今言った選評のもうちょっと詳しくお返ししますが、もし選外の方で希望される方がいらっしゃいましたら、選評をなんか送ってくれみたいな、
まあ、メールで、
まあ、送ってもらっても、まあ、その役にも立たないのかもしれないですけど、もしそういうのを希望される方がいらっしゃいましたら、遠慮なくメールでご連絡いただけますと幸いです。はい、そうですね、 なんだっけ、あとはそうですね、 iPhone のルーシアを続きを、鋭意開発中ですが、若干まだ遅れております。そんなにもう、もう佳境といえば佳境なんですけど、はい、ちょっと予定より遅れてまして申し訳ないです。
ちょっと部分あまりにも見れない部分が
そうですね、若干ちょっとまあその課金部分の変更と、あと中身 iPhone に移植するとまあちょっと演出的にちょっとまああれな部分が目立つところがあって、若干そこを修正させていただいてます。ちょっとお待たせしてしまって申し訳ないですが、もうしばらくお待ちいただけますと幸いです。姉妹もまずそうですね、こちらはちょっと、まあ、向こう次第なんですが、ちょっとどの程度までまあ修正をすればいいかみたいなところが、まあ、難しいですね。赤で書かれているのは入選作品ではないです。
あ、そうか、入選作品の最初の頃方はあれ書いてなかったんでね、文字で。
そうですね、後ほどウェブでもちょっと特別賞、大賞、準大賞と受賞作の方はすぐに発表させていただきます、はい、
あと、まあ、あのタイムなんだっけ、
あ、タイムシフトね、
タイムシフトの方でもし聞いていただけれたら、
あ、まあ、全員がまあこのラジオ聞いてるとは思ってないので、うん、後ほどすぐにちょっとそちらの
ウェブの方でちゃんと、
はい、発表もさせていただきます。はい、新作とあとコミケですね、一応夏コミに向かってますので、
はい、これはあのもう出し物とかも、
はい、そうですね、新作のちょっと WWW はちょっと夏コミというのはちょっと難しくなっております
なっております
はい、というわけでもう少しお待ちいただくことになると思います。本当はちょっとなんか2人でなんかやることこんだけ多いとなんかどんどんなんか後ろに倒れていくなという危惧があるんですけど、それほどお待たせせず、お届けできると思いますのでお待ちいただけますと幸いです。そうですね、今後の予定に関してはちょっとまあルーデシアを出して、あとはコミケの準備が進んでから若干見えてくるところだと思うんですけど、まあもうちょっとそうですね、早くいろいろ進められてるんですけどなかなかちょっと難しいですね。そう、いろんなところでやっぱ詰まってはいるんですよねはい、というわけでそうですね、あとは、今日の、シナリオ募集にカッコつけてなんですけど、一応今回その、まあ、前のラジオでも言ったんですが、まあ、実験的にまあ二次創作のシナリオを募集したというところもあるんですね、まあ、シナリオ募集みたいなのをやって、まあ、どんだけ集まって、まあ、一体どのくらい の、 まあそのレベルといったら変ですけど、どういう方たちが集まるのかみたいなのを若干見てたところもあって、まあ、前に言ってたようにオリジナル作品の募集もまあ続けてちょっとまあ開催しようと思っております。まあいわゆるまあ公募のまあオリジナル作品、これもまあその終演の12月と同じフォーマットでまあ短編から長編までオリジナル作品を募集して、まあ採用作品をまあゲーム化という形でまあ募集を開始しようと思っております。
完全オリジナルだね。
完全オリジナルですね。これ、 まあこれは基本的にまあちょっと期間を設けず常時まあ作品ができたら送っていただいて、またまあその月のウェブとかラジオでまあ発表していくという形でやっていければなと思います。ああ、
それはテイルズチューン大賞とはまた若干雰囲気が違う。
まあテイルズチューン大賞みたいなもんだね。
じゃあテイルズチューン大賞で、
うん、まあ、ただこれはもうちょっとスタッフ募集にもう近いんですね。実際の作品を送っていただいて、まあその、まあなんかいけそうなものがあったら、まあ一緒に作ってみませんかという、あ、なので、やっぱりちょっと人材のバランスがうちは悪いというか進められる部分があっても、やっぱそのゲームっていうのがその素材の連携なんで、やっぱ片方が止まるとなんか片方動かずみたいな感じで、若干やっぱシナリオ面が弱いみたいなところがあるので、ちょっとまあこれだけその二次創作でなんか書ける方がたくさんいるなら、まあオリジナルももし募集したらまあいるのかなっていう、う
ん、なんだっけ、あの一応その今回募集で、あ、まあ応募してくれた方はなんかシード権があるとかないとか
あ、そうですね、ちょっと声はかけさせていただきたいと思います。まあ、
何の特典だか分かんないけど、
まあ、そんなの別にやりたくねえよみたいなはみたいなことは言われるかもしれないですけど、まあ、その実際今回その応募していただいた方とか賞を取られた方とか、まあ、十分かける方なので、まあ、その何だったらその企画から入っていただくなど、そういうことをやってくれる方がいたらいいなという、なんか若干、まあ、実際まあ制作の際にちょっとやり取りも必要なので、なんかその辺のお話もさせていただければなと思います。そうですね、なんか近くに住んでる人とかいたらいいんだけどねそう、実際に制作で若干やり取りをすることになると思うんですけど、まあ、その実際にゲーム作るときに、まあ、文章の方にもうあんまり作業していただくことはないんですけど、実際にそのスクリプトを入れてイベント動向を入れてみたいな、ゲームの流れみたいなのを一遍見てもらうのもいいかなとは思いますね。あ、12月二次創作じゃなくて、完全オリジナルです。でもその辺の要項、まあ、来週か再来週あたりにちょっとウェブとかで基本フォーマットを発表して、
うん、来週次回で、え、ああ、ウェブでやるの？
あ、別にその募集のなんか要項だけ、ね、そのこういうの、こういうフォーマットで応募してねくらいの。
あ、もう来週から応募すんの？
別にそんなすぐ書けないでしょ。
まあ、そうだけど。うん、
はい、というわけで大泉作品、まあ、そんなその募集して簡単に来るとは全然思ってないので、はい、もしよかったらもう暇な時に書いて、まあ、来年かその、うん、春休みとか夏休みに書いて送ってくれるとかもそんなんで全然いいで、もし気が向いた方がいたら送ってみてください。もしかしたらゲームになるかもいや別に地方フリーじゃないですよ全然そうですね、実際はほとんど外注の方とかを使うときも、ね、まあ、ネットでやり取りみたいなの済んじゃう時代だからね、うんうん、実際は今回の、まあ、この12月のコンテストがなんか思った以上にうまくいったと言ったら変ですけど、まあ、まだゲーム出たいのに出てないのにうまくいったものはないけど、うん、まあ、たくさんの方に送っていただいて、
ただ今回の催し物というか、
うん、
この募集はかなり大成功で、
あ、そうですね、本当にもう全然来ないみたいなことも思ってましたからね、うんうん、なんか本当に1作2作で終了みたいな、ほんでまあその方たちに賞をあげて終了みたいな日本じゃパッケージならないなみたいなことはあった
対象とかも、うん、ね、ないかもしれないぐらいの、
あ、それは一応まあそのよく漫画の賞とかにある対象該当作なしみたいな、なしにしようと思ってたんだけど、本当にまあ選んで迷うくらいあったので本当にありがたいことです。お、なんか書いた方が聞いておられるみたいでオリジナル出しました。あ、ぜひぜひよろしくお願いします。本当に今回ね、書ける方が多かったので、もうなんかオリジナル書ける方がいたら、ぜひなんか書いてほしいなって思いますね。本当になんか短編から気軽になんか書いていただいて、ちょっとこんなの書けるんだけど、見てもらえる。実際その、キャラが書ける人とか、なんかオリジナルの方が得意っていう方は結構いると思うんですよね。二次創作の方がやりにくいとか。
あ、再演の12月の方。
あ、大賞受賞者ですね。おめでとうございます。
おめでとうございます。
そうですね、本当に多分どこまで考えて書いたのは実際その、まあ、制作の際にお話聞いて見たりしますけど、やっぱそのファンディスクっていうフォーマットとかそういうものまで理解してなんか書いてる方までいらっしゃったので、なんかやっぱ相当レベルの高いというか、
うん、
うん、なんかの本当になんか俺がなんかそのこれを募集するときなんかさ、いたずら気分でなんか文章とか書いたことない人も気軽に送ってみてねって言っちゃったけど、もうえらいことになっちゃったっていう。そう、それは本当に申し訳ない。もうちょっとまあ来やすい感じにするつもりだったんですけど、なんかガチの人が多いし。そうですね。みんなユーザーの方はぜひそのファンディスクの、まあ今年冬に出るファンディスクのぜひ楽しみにしていただきたいと思います。本編をやった方だったらやっぱかなり楽しめる内容になると思います。まあ、ゲームの他の部分、まあ、絵とかの素材とか音楽とか実際のゲームの制作も頑張りたいと思います、はい、
はい、ちょっと告知、
はい、
をさせていただきたいと、いやちょっと
もうちょっと喉がメディアファクトリーの、
はい、あのメディアファクトリーから、まあ、メディアファクトリー様からあの収穫の12月のアプリが出ました。でこれあのすでにもう出てるあのコミック版の第1巻 が、まあ、この電子書籍で買いますよっていうのと、あとその第1話部分、コミックの第1話部分で、まあ、26ページ分なんですけど、ここをフルカラーで、フルカラーっていうのかな、カラーっていうのか、カラーでかつ BGM がついたアプリとしてこれも収録されてるので、まあ、ぜひちょっとこれを落としてタダでやってみてください。
はい、
という感じです、
はい、というわけでメディアファクトリー様から発表されているアプリの方、現在配信中ですので、ぜひ気軽に落としてみてください、iPad や iPod Touch などでも使えます。IT メディアさんで宣伝されたんだ、ありがたい。
あ、
はい、というわけで、今回、応募で受賞された方々には、来週中にちょっとこちらから、制作の際に関してもろもろなどご連絡させていただきます。来週中お待ちください。あとその掲載、実際 の, そのゲームに収録とか、うん、あとまあちょっと、まあ、実際にゲームの内容をまあ事前に紹介するときに、まあ、ペンネームなどがない方もいらっしゃったので、ぜひちょっと考えておいていただけると。
あ、そうだね、ペンネーム絶対必須というか。
そうですね、今回ちょっと本名とペンネームの方が混在してたんで、ちょっと名前を出さずに発表とさせていただいてるんですが、
うん、
ぜひペンネームの方考えておいていただける幸いです。あとタイトルなかった人はちょっと
タイトル考えておいて
ください、はい。まあ、実際の開発を始めるのが多分9月以降になると思うので、うん、まあ、それまでちょっとゆっくりご連絡などさせていただければと思います、はい。応募でエロっぽいのとか変なパロディとかは思わなかったな、みんな結構真面目だった、
真面目
びっくりしたそうですね、iPhone。そうですね、最近スマートフォンとか電話とかいろいろあるから迷うよね。
うん。
もう、そう、ツイートなんかずっと読んでたから全然見れなくて。そうですね。
じゃあ、そうですね、エンディングのテーマの方に行かせていただきます。
はい
はい、
はい、エンディングのお時間です。夏コミの予定、一応新作として、はい、何かしらの本、
これはテイルズチューントリビューン、以前出してたやつですよね。
そうですね、なんかその新作情報などを、掲載したなんか雑誌じゃないわ、同人誌かを発行する、ちょっとまだコミケにならないと予定がちょっと見えないんだけど何らかの新作はあり、2日目にスペースを取っております。後ほど、ウェブなどでスペース情報などを公開いたします。新作の方も鋭意開発中で、ルーレシアの方もちょっと急いでますので、もう今しばらくお待ちいただけますと幸いです。そうですね、ルーレシアの時に一遍そのゲーム内容を紹介するような同人誌を出したんですけど、ああいったものをちょっとまた考えております。そうですね、コミケもなんかいつもギリギリになっちゃうから、なんかもうちょっと余裕を持ってできればいいんですけどはい、そうですね、アプリでまあ漫画とか電子書籍とかもできればいいんですけどね、うん、そう、来年あたりに今回そのシナリオ募集をなんか思い切りやったのもやっぱそのちょっと人員募集みたいなのをしていかないとも
うダメだ
手が回らないみたいな。あ、委託などはできる限りやっていく予定です。そうですね、シナリオを実際その若干中で作りつつ外注に出すみたいなやり方で今の新、まあ、WW とか新作を作ってるんですが、やっぱ他にもちょっとやることがあると、やっぱ片方止まって片方動かずみたいなのがずっと続いて、
うん、
なかなか連携が取れずにどれも進まずみたいな感じですね。ちょっとこれはもう最近もう悩み事の一つで、そうですね、なかなかちょっと思ったより進まないというのはありますね。
実際ルーデシアももう1ヶ月以上遅れてるからな。
そうですね、なんか別に遊んでるわけじゃないんだけどなそうだ、あと今週は結構やっぱ選定を結構やってたんだよね。
あ、
実際月末の締め切りで、まあ、バッと集まってきたからもう急いでもう読み込ませていただいてちょっと選んだ感じですね、
うん、
はい。というわけで一応今回発表を優先して、まあ、今回発表だけで終わるかなと思ったんですけど、他のこともちょっと喋れましたね、
うん。
実際、コミケ前にもう一回、8月頭か4月下旬にもう一回ラジオの方でちょっとコミケの詳しい告知などができればと思います、はい。お相手はウリアメストと
白夜でした。
あ、言い残したことはあと15秒言える。
あ、サントラはまだ当分出ませんあ、カーニバル
あ、カーニバル、ね、あと、なんだろう、頑張ってください。はい、頑張ります。今回、なんか疲れちゃって。